ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、私、地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平が進めておりますが、この最終週はですね、いつも、お世話になっています、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正原さんとともにお届けします。中須さん、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
そしてもうお一方、京都 NPO センター常務理事の平尾隆之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
ね。もう年末ということで、はい、この3人で、ね、平尾さんには定期的に、ね、お越しいただいて、いろいろ NPO 業界の話、経営に関する話していただきましたけれども、1年振り返ると、今年は、ね、まあ、平成から令和に切り替わって、
で、
いろんな動きもあったと思いますが、この市民活動業界を取り巻く現状というのは何か。
そうですね、うん、この間も実は私、市民活動総合センターという、ね、はい、運営してて、そこの運営会でも話をしてたんですけども、うん、NPO 法人数がね、設立数よりもいわゆる解散数の方が増えてきてるという、まあ、もちろん認証取り消しっていうのもね、うんうんうん、場面によってはあるんですけど、
単年度で立ち上げるよりも、もう
解散数の方が増えてきてるっていうのが一つの特徴かなと思ってます。で、今ちょうど5万1000ぐらいが全国でも頭打ちしてるんですよね。京都ではだいたい1300ちょっとぐらいで頭打ちしてます。
じゃあもう全国同じような状況になってるって
ことですか。逆にこの一般財団、一般社団ってありますね、はい、これね、一般社団が昨年過去最高の設立数で、今おそらく5万8000件ぐらいあって、もうすごい伸びてるんですよね。で、大体一般財団がその8分の1ぐらいで、まあ、要は NPO 法人よりも、一般社団の方が法人数として多くなってるというような状況もありますよね。
なるほど、まあ、その NPO 法人を選ぶのか、一般社団なのか、財団なのか、まあ、選択肢が増えたっていうポジティブな見方ももちろん、
そうです ね、ある意味ポジティブな見方もあるんですけども、うん、一般社団の場合はね、普通法人とか非営利型とかね、はい、あるんで、まあ、外形的にはね、うんうん、どっちかっていうのよくわからないところもあって、はい、まあまあ、行政も関与しないのでね、一般社団に関してね、まあまあ、なかなか実態が見えにくくなってるっていうような傾向もありますよね。ですから、まあ、助成金をね、うん、出す場合も一般社団は省かれたり、一般財団が一般社団は省かれてるとこもあれば、まあ、入れてるとこもあると
か、ね、そうですね。
おおむね NPO 法人はそういうステータスを確立してるので、はい、NPO 法人の大体 ね、うん、NPO 法人ダメよっていうのはあまり助成金聞いたことないんですけど、ね、一般社団、一般財団に関してはね、まあ、やっぱりちょっと実態の把握がなかなか難しいか、もしくは社会的にはなかなかまだ、ね、共有されてないのか、インフラ的にはちょっと整ってない感じがしないでもないですよね。
なるほどね、うん、それはでも大きな転換というかね、うん、まあ、いろんな事情というか、まあ、一般社団の方が立ち上げやすい。
そうですね、うん、一般社団の方は定款を違反してないかどうかっていうのを、ね、交渉人役場で認証してもらって、ね、いわゆるあとは登記するだけなので、ね、登記主義なんでね、周りなにも NPO 人は、ね、ご存じの通り認証主義なので、はい、
そうですね、
少なくとも申請書を出して縦覧期間があって、いわゆる各都道府県の行政が認めて登記してっていう、割と早くともやっぱり4ヶ月ぐらいは
そうですね、かかりますよね。
一般社団だったらエイヤーでやっちゃえば、うん、本当に3週間ぐらいでもできる可能性があるので、はい、まあ、そこはちょっとね、どうメリットかデメリットかっていうのは分からないですけど、
立ち上げだけで結局何やるかですよね。
そうですね、うん、ただやっぱり一般社団なんかは、法人税になったら当然100% 課税なので、
はい、
法人税とか均等割り税 ね、うん、だから NPO 法人は免除規定とか ね、やっぱあるので、法人だけで捉えると本当にメリットがあるかデメリットがあるかっていうのは、その人たちがどう生まれて次どう成長していくかっていうことをきちっと聞かないと、どっちがいいかなんてなかなかね、経験には言えない感じはしますよね。
まあ、でもそう考えると、まあ、いろんな多様性が、まあ、自分の、ね、活動どの法人が似合うかなっていうのを選べるようになったけれども、一方でまあ透明性だとか、
そうですよね、
うん、
もう一つやっぱり特徴で言えば、今ね、休眠預金口座とかが、ね、はい、休眠預金口座のね、休眠預金活用制度動いてるじゃないですか、でその中で社会課題をにもう対応していくような団体というのは別に法人数も関係ないと言ってるんですよ ね、そもそも、うんうん、なので、まあ、ひょっとしたらこれはもう株式会社かもしれないし、いろんな連合体かもしれないし、ね、 NPO 法人であるか一般社団であるか任意団体とかあまり関係がないような動きも少し出てきてるのかな。
まあでも将来的にはもうそうですよ ね、まあ、ね、地域や社会の課題に対して会社で取り組もうが、ね、NPO の社団だろうが、うん、うんうんね、えまあとはいえまあね、その非営利か営利か何やっていう話もありますけれども、うん、うん、状況変わってきたな、まあ、来年はねそのオリンピックありますけれども、
ね、う
んうん、まあもちろんそれに向けていろんな景気が上向く部分もあるんでしょうけど、その後のことを考えると、うん、まあいろんな地域の社会の課題が解決できる一部の部分もあるかもしれないけど、まだまだ整ってないこともあるでしょうし、まあ今日この後にねお招きするゲストの方はですね、そういうのに多分今後ね多分広がってくるというか、ね、一般化されてくる、うんうん、その0か1のところを作ってらっしゃるんだろうなというふうに思いますが、お話をお伺いしていきたいと思っています。まあ、今年最後の京都ハッピー NPO をこのままお聞きください。さて本日の京都ハッピー NPO、 早速ゲストをご紹介いたしましょう。本日は、特定非営利活動法人ただいまの代表理事で、家事シェア研究家の三木智有さんをお迎えしております。三木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、あの NPO 法人のただいまという団体で、はい、まあ、代表、ね、にはなられるんですけど、家事シェア研究家というような肩書きもついていらっしゃいますが、はい、このただいまどんな活動をしているか教えていただいてもいいですか。
はい、あのうちの団体ではですね、10年後20年後もただいまって帰りたくなるような家庭にしようっていうのをスローガンに掲げながらですね、主にはまあ男性の家事シェアですね、家事をやっていこうっていうのを広めるようなプロモーション活動と、あとはあのやっぱりこう家庭の中でのこう男女参画が進むためには、はい、夫婦とか家族の関係だけじゃなくて環境づくりっていうのもすごく大切だなというふうに思っているので、まあ、子育て家庭のための模様替えのコンサルティングという、コーディネートのサービスと、あとはあの男性の、育休取得ですね、はい、今すごく話題にもなっているんですけど、うんうん、育休取得がもっともっと進んでいくといいなという思いで育休取得に向けたプロジェクトというのを行っております。
なるほど。活動を始められたのは、立ち上げられたのはいつ頃なんですか。
立ち上げは2011年の11月22日になります。
いい夫婦の日ですね、
はい、
中須さんの誕生日ですね。
あんまり関係ない、
関係ないです。
そこは自慢ない
です。いい夫婦の日、ね、はい、でも、まああのすごく大切なコンセプトなんだけど、なかなか分かっててもこう動けなかったりやれてなかったりともすれば、もうお任せっきり、まあ、皆さん多くはお任せっきりの現状がやっぱりいろんな家事弊害を生んでいるんじゃないかという仮説を含めて取り組みを始めたということなんでしょうね。
はい、そうですね。
うん、これ実はあの昨年度の、はい、近畿労金 NPO アワードの受賞団体になるんですよね。
はい、そうですね、あの18年度の募集でちょうど1年前になるんですけど、はい、そこにただいまさんの方があの応募されて、奨励賞を受賞いただいたということになってます。う
ん、なるほど。
で、受賞内容は先ほどお話のがありましたけども、あの育休、男性の育休取得がなかなか進まない、進んでいない実態をどう改善するのかっていうのが、さっきのただいまって言えるようなお家をこう家庭環境を作っていくのかっていうのにつながると思うんですけど、うんうん、まあ、育ボスっていうような言い方されてるんですけど、
育ボス、
はい、あのまあ育児取得が進めやすいような環境づくりをする、職場内での上司の関係とか、うんうん、職場内のコミュニケーションを作っていくということをそのように言ってはる、あの表現されてるんですけど、まあ、そのワークブックを作る、まあ、研修を重ねていくっていうようなところの中のプロジェクトの企画案を出されて、まあ、労基の場合は働く人の、生活をバックアップするっていうのが、はい、あの金融としてのメインで事業しておりますけども、まあ、そういった働く人を応援する仕組みとしても、やはり家庭であの夫婦が、うん、あの子育てに責任を 50-50 に持ってしていく社会というのをやっぱり目指していくためには、いろんな方法やり方を、まあ、宿泊されてるんですけど、なかなか進まない実態をこういうような手法で進めていったらどうかというような企画案でしたので、あの審査委員会の中でもあのその中身については高く評価をされて、 奨励賞ということになりました。
なるほど、はい、ね、この近畿労金 NPO アワードですけれども、どうでしたか、受賞されて。
はい、やっぱりその今回、提出させていただいたのが、まあ、未来のイクボス育成プロジェクトということで、うん、はい、まあ、従来のイクボスってこう割とこう企業の中での管理職とかトップ層が、育児とかそういう介護だったりに、もっと理解を示そうよっていうようなことで言われているんですけれども、うんうん、そうい う, こうトップダウン式だけではなくて、僕たちはボトムアップで、はい、これからイクボスになっていくであろう、リーダー層ですね、うんうん、その人たち、まあ、まさに今子育て世代の人たちっていうのが実際にこう育休を取ろうと思った時に、まあ、なかなか取れない環境があったりとかするよねというところを踏まえて、そういう研修だったりとかワークブックの開発っていうのを行ってるんですが、この新しいそのプロジェクトを立ち上げるにあたって、やっぱり基本的には手弁当でやっていく行くというところがスタートになる中で、はい、で特に今回そのワークブックを作っていこうとかっていうところで、
まあ、費用がなんとか見えてます
ね。そうなんですよね、うん、でその費用をどう調達するかっていうところはやっぱり大きな課題だったりするので、アワードにこう選んでいただいたっていうのはもう本当に助かりました。
なるほど、ね、まあ、今まだ制作中。
そうですね、はい、この1年間でその活動していただいて、はい、その成果をまたご報告いただくということになってますので、まあ、それが楽しみですね。
なるほどね、はい、まあね、実はまあ NPO 業界で働く職員たちはなかなか家事ケアができてないそもそも家に
あ、ね、ここで研修さなあかん、
ね、研修しないでく
ださっきはずっと耳に入れたんです
ね、え、実態としては多分そう、ただみんな分かってはいるんだけど、なかなか進まない、ね、こういうの、でもこういう現状、いろんなところで聞くったり、相談があったりするんじゃないですか。
あ、そうですね、企業さんでの研修とかも、割と多くやらせていただいているんですけれども、まあ、その分かっちゃいるんだけれども、まあ、何をやっていいか分からないだったりとか、でただ、まあ、なかなかその働き方を一気に改善していこうと思うと、割と難しかったりとかするんですけど、逆にその家庭の中のことって手がつけやすい部分でもあったりするんですね、はい、で別に僕たちその5対5で家事をやりましょうなんてことは一言も言わないので、別にそこが9-1だろうと10-0だろうと、うんうん、家庭家庭のやり方だとは思うんですけど、じゃあ、 まあその家庭家庭のやり方についてこう夫婦で合意が取れてますかっていう、
なるほどね、
まあ、割と合意が取れてますかって言われるとこう皆さん嫌な顔されるんですけど、うん、そこの部分が結構大切な部分なのかなっていうのは思ったりしますね。
あ、なるほど、まあね、どうステップ踏んでいくのかもそうですし、どうしたらいいかっていうのも含めて、はい、一緒に考えたり一緒に合意をしていく、はい、難しいけどでも やらないとダメですよね、まあ、でもその働き方改革の中でね、まあ、そういう言葉が出てきたのもあれですけれども、でもその一級の話やまた副業の話なんかも、いろいろ今出てきていますけれども、はい、まあ、そう考えるとまあ、とても大切なんですけど、誰かがこういうね、アドバイス、そして情報収集して発信をしていったり、することがとても大切なので、この受賞にもつながったのかなというふうに思いますが、この、近畿労金 NPO の先にね、先にちょっと宣伝をしておきますけど、今募集中。
そうです。12月1日から、まさに今月の1日から募集が始まってまして、来年の年明けの1月31日が募集期日ということになっています。はいはい、近畿労金のホームページに募集案内と申請書を貼ってますので、ダウンロードしていただいて郵送で労基まで送っていただくということになっています。審査委員会で審査を行いまして、4月から5月にかけて、受賞団体についてはご報告をするということになっています。
なるほど、ね、多彩な子育て支援のプログラム大募集ということで、この今回ご紹介をしているただいまの三木さんのところも受賞されたということで、はい、ぜひですね、自分がこんなことしたい、こんなことが必要だ、今こんなことやってるけどさらにこんなことしたいんだっていうプログラムをね、書いて簡潔に書いて発信をしていただければと思いますけれどもいや実は、まあ、いろんなね、その平尾さんなんかも審査委員会、審査会に、ね、助成金のね出られてると思いますが、まあ、いくつも多分、まあ、それぞれの方でポイントがあると思うんですが、共通するいくつか多分あると思うんですよね。
そうですね、
うん、
例えばね、ちゃんと募集要項をちゃんと読むってね、なんか、まあ、そうですね、ある意味当たり前のようで当たり前じゃないんですよね、
はい、
なんとなくイメージ で、うんうん、で募集要項で求められているものをしっかり書くということと、はい、しっかり書くポイントとして、例えば先駆性とか、
はい、
ね、発展性とか、うんうん、継続性とかね、そのなんとなく文章の中に織り込んでるから審査員にそれは自分で見つけろよじゃなくて、はい、これが先駆性です、うんうん、これが発展性です、これが持続性ですみたいなちっとキーワードで示してあげるっていう申請書がすごく素敵ですよ ね。
そっか、パッと見てね、うんうん、分かりやすく、うん、文章でザーってなってそれ読み解くっていうのはやっぱなかなかたくさんある中でね、
難しい、
見つけるの難しいんでしょうね。
まあ、逆に言えばストーリーになってるっていうのが ね、
そうですね、
あの審査する側としてはこうそこが大きなポイントだったりもしますし、
でまあまあ、ね、書く人はたくさん書けばなんかいいように思うかもしれないですけどね、はい、できるだけその簡潔に、ね、コンパクトにきちっとこの、ね、センテンスを出していくっていうのもね、うんうん、一つは技術かもしれないですね。
確かにね、うん、まあ、パッとねそのメールでも分かりますもんね、なんかザーって書いてあると結局これ何を言いたかったでも何回も読み直しちゃうみたいなよりも、まあ、分かりやすいメールを、ね、ね、うんうん、書いた方が相手に伝わりますもんね、うんうんうん、
あと助成する側のね、あの企業なり団体が何を求めてる企業なのか団体なのかっていうところもやっぱりあの申請にあたっては意識していく必要があるのかな。確かに
相手が何求めてるのかどういうこと。
今回田中山さんは、うん、まさに働く人なんかを、はい、あのテーマといいますか、あの課題として入れていただいてたので、はい、労金としてはあのしたかったっていう、まあ、そんな側面もありますね。
あ、そうですよね、はい、まあ、まさに合致してますよね、はい、ね、でもあの申請書類があってこう皆さん審査員で皆さんがこう、ね、審査をされる、まあ、多分いろんな審査員でも多様な方がいらっしゃって、はい、うん、自分の興味関心はこれいいと思うよ、いやもうこういう部分がちょっと足りないんじゃないかなとか、その審査会裏側ってねあんまり分かりそうで分からないですもんね。
まあね、ね、大体あの助成する側も審査会設けてるので必ずも助成する側の意見がどこまで、
そうだよね、
あの汲み取られるかっていうのはね、それも審査員がきちっと審査員も募集要項を見てね、女性側が何を意図してこの助成金出してるのかってことをきっと理解して
ないと、ね、理解した上でね審査しないと、ね、
でないと自分の興味にだけで点数上がっていくっていうのはあんまりよろしくないですよね、そこはね、
ねえ、あれってね、例えば審査員の方が最初に名前が出てるパターンと、
はいはいはい、
誰がしてんだろうって分かんないパターンいろいろありますよね。あ、
結構非公開のものも多いですよ ね、あの委員長だけ公開されてね、うんうんうんうん、あと全部非公開、ほぼ非公開の方多いんじゃないですか。なんとなく経験上、
確かに非公開
多
い、確かにね、
うんうん、金は公開してますね、
あ、まあねというところもございます、ね、まだなんか、ね、タイトルでね文字数が決まっててタイトルで全てをなんか表すような、
あ、もう完結、そう
ね、完結ね、うんうん、これ何を申請してんだっていうのが、ね、もうタイトル見たら分かるっていうのも大事ですよね。
確かにね、っていうような話ですけど、でも田山さんはこれまでもいろんな助成金やこういうアワードに出されてきてる、
はい、
うん、
そうですね、ちょうど僕あの去年、東京から京都の方に、はい、あの移住をしてきたんですけれども、はい、東京にいる時には結構あのいろんな助成金申請させていただいて、うんうん、まさに団体の立ち上げの時にもその中間支援のサポートを受けたりとかして、はい、でそれでなんとか立ち上げが、の間をこう乗り越えることができたっていうようなことはありますね、うんうんうん、
なるほど、はい、で実際、まあ、東京で、ね、スタートされて京都ではまだ活動はあのまだ、ね、短いですけれども、はい、東京のでも活動環境と関西ではどうですか。京都では
京都のこう、まあ、京都とか関西の方々ってこう人と人をつなぐのがすごく上手だなというか、すごくあのちゃんとつないでくれるなっていう感覚があって、なんだろう、こう誰かにこうお会いして、じゃあちょっとこの方ご紹介しますよとかって言った時に本当にちゃんと紹介をしてくれるし、その後じゃあ何かやりましょうよって言った時にそのままちゃんと形になることが多いっていうのがすごくその印象としてはあって、なのであの、まあ、東京が全くないわけではないんですけれども、そういう横のつながりっていうのがあのより密だし、こう知り合い同士でつながる、 あの人も知ってますよ、この人も知ってますよっていう、はい、そういう、 こうネットワークっていうのがあのすごく密なんだなっていうのは感じました。
まあ、でも京都では、ね、住んでると、まあ、そういうのがよく当たり前なので、うんうん、ね、気づかないですけど、やっぱり京都はそういう側面あるんですねでも逆にそれがね鬱陶しい場合もあったり
まあ ね、
いろんなねつながりしがらみがでもそれをうまくね使うのか、うん、流れ身を任せる
かうまく活用していきたいと思います、
ね、そうですよね、
はい、
う
ん、まあ、今日もこう出ていただいてるのもそうかもしれないですね。
そういうつながりそうですね、
はい、
うん、 で、まあ、一方でその助成金がねこれ取ろうとか、まあ、資金調達の面でどうしてもこれやりたいのに取れなかった、
はい、
っていうこともあるでしょ。
あります。取れなかった方が多いと思います。
なるほど、
はい、
それはなんかまあ、実際はそれをじゃ活動をやめてしまう、でもそれでも持ち出してでもやろうっていうことになるんですかね。
基本的に申請するプロジェクトに関してはまあ、これはうちの場合なんですけれども、その助成金ありきでプロジェクトをやるっていうことではなくて、もともとプロジェクトありきで、まあ、それに対してこう申請してくれる助成金を探して当てていくっていうような、感じになっているので、なのでその助成金が取れなかったからじゃあそのプロジェクトをやめようっていうふうには今のところならない
んですかね。なるほど、
はい、
うん、まあでもそういったやっぱが多いですかね。
まあね、その、うん、助成金ってこのもらってそのお金で何が成果と出るかってことね、
はい、
助成金を返さないといけないので、じゃあ必ずじゃあ助成金がなくても出る成果っていうのはね当然のように想定されるはずなので、
そうですね、
ね、そこはちゃんと切り分けて、
切り分けて
助成金があったから出る成果、
うんうんうん、
なくてもやらなきゃいけないし、ね、うんうんうん、ものとか成果っていうのはね、
うん、そうですよね、う
ん、逆にそこはちゃんとないと助成しないですよねきっと。
確かにこのお金使って何すんのっていうのが ね、そうですね、どういう成果が出るのか、
うんうん、ね、だからその助成金に落ちてたりとか、まあ、なかなか通らなかったことでその縮小せざるを得ないみたいなことはやっぱりあります。そのプラン自体をちょっと考え直そうとか作り直そうとか、はい、ここはやっぱり削らなきゃダメだねとかっていうところは出てくるので、やっぱあるのとないのでは、まあ、そもそもできるかできないかとか、継続できるかっていうところで大きく関わってはくるんですけれども、やっぱりでも今おっしゃられたように助成金がなかったとしてもどこまでならやれるとかっていうのはある程度見越しながら進めてる部分はあるかなとは思います。
なるほど、まあそっか。
あとはまあ助成金以外の資金調達をどう組み合わせるかっていうのもありますよね。確かに
そうですね、自己責任、はい、そうですね、うん、今、このただいまさんでは主に、まあ、セミナーとか講演とか、
はい、
そういう、まあ、あとコンサル担当的に動かれる、はいはい、そういうのが収入になってるんですかね。
そうですね、うちの団体は基本的にはそういう今おっしゃっていただいたような講演講座だったりとかコンサルティングとかっていうところで、まあ、事業型なので自分たちで、まあ、資金調達は基本的にはやっていると、はい、ただまあその中で新しいプロジェクトを立ち上げたいねとかっていうことになった時に、まあ、その資金がなかなかないよねということであれば、やっぱりそこは助成金だったりとか、あとはクラウドファンディングなんかも、うん
う
ん、
活用されて、
はい、活用しますね。
まあ、ちょっと話はあれですけど、三木さんもともとはこの NPO 市民活動業界ではなく、
はい、
あれですか、別のお仕事されてたんですか。
そうですね、このただいまを立ち上げる前はフリーランスでインテリアコーディネーターの仕事をずっとやっていました。
そこでの経験から、
はい、
やっぱこういう課題を解決しないとこれが必要だ。
そうですね、もうまさにその時そのコーディネーターをやった時って、僕はその住まい手さんにとっていかに居心地のいい空間を作れるかっていうのが自分の中ではすごくミッションであったんですけれども、
はい、
その時にこういろんなパパさんとかとやっぱり接客でご夫婦とお会いするんですが、はい、そのパパさんたちっていうのが、まあ、全然家に興味がなかったりとか、もう本当に何だろうな、もう接客で打ち合わせしてても、もうどっかタバコ吸いに行っちゃって、
なるほど。
で帰ってきたらもう、そう、部屋がラブリーになってて、え、こんなラブリーな感じなんですかみたいな、苦言だけ言うみたいな感じになっていて、で、まあ、それって、いいのかな、自分も住む家なのに本当に大丈夫なのかなっていうのは、もうまだ当時独身だったんですけど思っていて、じゃあいざ自分も結婚しますってなった時に、やっぱそういうパパさんたちの姿がすごく自分の中にフラッシュバックしてきたんですよね、うんうんうん、あ、俺の将来ももしやこうなるのではっていう。
なるほど。
でその時に、じゃあそのパパ男性にとっても居心地のいい空間とか家庭とかってどういうものなんだろうっていうのがすごく気になって、で、まあ、100人のパパさんとかママさんとかにヒアリングをして回ったんですね、まあ、それがただいまの最初の活動だったんですけど、でその時に、まあ、家事とか育児を上手にシェアしている人たちっていうのは、まあ、なんだかんだってすごく仲がいいし信頼関係がまず高いぞというところが、はい、見て取れたので、じゃあ家事をシェアするっていうことを広めていく、
うんうんうんうん、
そういう活動っていうのが、うん、結局はその男性にとっての居心地の良さっていうものにつながっていくんじゃないかなと、うん、はい、いうことで、活動を始めました。
なるほどね。でもまあ実際ね、それが今もう2011年に立ち上げられて、
はい、
9期目
ですね。
9期目になるんですよね、はい、うん、どうですか今後この2020年。
はい、そうですね、まあ すごく残念なことについ先日ですね、日本のジェンダーギャップ指数が、また下がっちゃったよっていう、
この世界経済フォーラムが ね、はい、ね毎年出されてますけどね、
はい、指数が出て、はい、なかなかこう難しいもんだなとは思うんですけれども、うんうんうん、ただとはいえじゃあ男性のそういう家事参加だったりとか子育て参加っていうところでいうと、やっぱり活動を始めたその9年前とかって、はい、じゃあ家事シェアしましょうねっていうだけで、うんうんうん、そうなんだっていう反応だったんですね、はい、みんな。でも今家事シェアしましょうねって言ってもまあそうだよねってなって、じゃあ具体的にどうシェアしていけばいいのっていうところまで進んではきてるんですよね。もうシェアするのは当たり前だよねっていう価値観は芽生えてる、うん、なのでここからはさらにそこを具体的な施策とか、あと働き方改革だったりとか、やれるよっていう環境を整えていくっていう方にようやく入ってきたのかなという感覚はあるので、ますます頑張ってやっていかなくちゃいけないんだなっていうのは感じています。
うんうんうん、ね、まあ、そういうムーブメントっていうか状況がね、変わって大きく変わっていこうとしているところで、いろんな情報収集されて、そういうセミナー講演されててね、
はい、
うん、これから多分もっと求められていくんだろうなというふうに思いますし、ぜひですね、
はい、
このただいまさんのような活動ね、これを今日参考にしていただいてですね、この今ちょうど募集中の近畿労金 NPO アワードに、ぜひ応募を皆さんいただければと思います。1月31日金曜日までが必着になりますので、近畿労金のホームページの方にですね情報ありますので、ぜひチェックしてみてください。
は
い、
まあ、それと今までちょっと違うのが、過去6年以前に受賞された団体も応募ができるようになりましたんで、うん、はい、今まででしたら一回通ったら応募もできないということが変わりましたから、うん、ぜひ応募の方もお待ちしております。
はいね、はい、この NPO アワード第1回目の優秀賞はこのラジオカフェが
そうそうそう、
この立ち支援とかそういう芝居ではなかったんですけど、うん、ね、もう懐かしい話ですけれども、はい、そうなんです。
募集要項僕一回見直しましょうか。
またすごい話、すごい話をこの放送で、はい、はい、ぜひね、こうあっという間でしたけれども、まあ、今年1年この京都ハッピー NPO に皆さんお付き合いいただいて本当にありがとうございます。来年もこのままもちろん続きますけれども、うん、この最後ね、年の瀬ということで、今日は、このハッピー NPO 最後の、NPO と経営ということをキーワードで、いつも中津さんと平尾さんにお世話になって本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
聞いてる皆さんもですね、少しでも参考にまたしていただけるような番組作りに来年もしていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。ミキさん、今日本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そしたらまた皆さん、良いお年を。
はい、はい、皆さん良いお年を。
良いお年を迎えください。
さよなら。
はい、
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。